From the conference center at Temple... ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第186回半期総大会日曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のリータ・F・ウークトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第186回半期総大会日曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。あらゆる場所でこの大会に参加している皆さんを心から歓迎し祝福いたします。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガン伴奏はクレイ・クリスチャンセンとリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊が主は生けりと知るを歌いました。続いて賛美の歌を歌います。開会のお祈りは70人のクリストフェル・ゴールデン長老です。
Our beloved Heavenly Father,
愛する天のお父様、私たちは御霊によって導かれこの場に集うことができますことに心から感謝いたします。私たちの贖い主、救い主に心から感謝しています。また私たちに与えてくださる慰め主、聖霊に心から感謝いたします。預言者、聖賢者、啓示者が与えられていることに、またジョセフ・スミスに心から感謝いたします。私たちはトーマス・モンソン大官庁を愛しています。どうぞ大官庁を祝福してください。この素晴らしい安息日に私たちが救い主を思い起こすことができますように、また私たちが謙遜になって清くなり御霊に従うことができますように、この地上のすべての人々のと共にあなた様がいてくださりますように、これらのことを聖なるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
It will now be our joy and privilege.
私たちの愛する預言者、トーマス・S・モンソン大官庁よりお話を聞く特権に預かります。モンソン大官庁のお話の後、十二所定委員会のラッセル・M・ネルソン会長がお話しします。ネルソン会長のお話について、聖歌隊が喜びの日にを歌います。その後、70人のピーター・F・マーズ長老からお話を聞きます。マーズ長老のお話の後、中央婦女協会第二顧問のリンダ・S・リーブス姉妹がお話しします。
My beloved brothers and sisters.
このカンファレンスセンター並びに世界各地で集う愛する兄弟姉妹の皆さん、今朝私の思いを皆さんにお伝えできる機会に恵まれ深く感謝しています。52年前、1964年7月のこと、私は万国博覧会が開催されていたニューヨーク市へ行く割り当てを受けました。ある朝早く、私はその博覧会に出展していたモルモンパビリオンを訪れました。到着したのは幸福の探求という教会の映画が上映される直前のことでした。この映画は救いの計画を描いたもので、以来教会で長く愛される作品となっています。私は35歳前後と思われる一人の男性の隣に座り、短く言葉を交わしました。彼は私たちの教会の会員ではありませんでした。それから場内が暗くなり、上映が始まりました。私たちはナレーターの声に耳を傾けました。ナレーターが心に訴える万人が抱くあの問いを投げかけます。私はどこから来たのか、なぜここにいるのか、この世を去った後どこへ行くのか、その答えを聞こうと全ての人が耳を傾け、その目は画面に釘付けになりました。前世での生活が描き出され、この地上にいる目的が説明されます。それから一人の年配の男性がこの世を去り、先に霊界へと旅立った愛する人々と栄光に満ちた再会を果たす感動的な場面を目にします。天の御父の計画を美しく描き出したこの映画が終わると、観客は静かに会場を後にしました。多くの人がその映画のメッセージに感動していたことは明らかでした。私の隣に座っていた男性は立ち上がりません。映画はどうだったかと私は尋ねました。彼はきっぱりと答えました。これは真実です。彼はそう答えました。私たちの幸福と救いのために備えられた御父の計画は、宣教師によって世界中で述べ伝えられています。 この神聖なメッセージをすべての人が受け入れ喜んで従うわけではありません。しかしながら、あらゆる地の男女がニューヨーク万国博覧会で出会ったあの若き友のように、それが真理であることを認め、ふるさとへと安全に導いてくれるその道を確固として歩んでいます。そうした人々の人生は永遠に変わるのです。その計画に不可欠な存在が救い主イエス・キリストです。主の贖いの犠牲がなければ全ての人は失われます。しかし主とその使命を信じるだけでは不十分です。私たちは行動して学び、探して祈り、悔い改めて成長する必要があります。神の律法を知り、それに従って生活する必要があります。救いの儀式を受ける必要があります。それこそが真の永遠にわたる幸福に預かる唯一の道なのです。私たちは恵まれてその真理を手にしています。私たちには真理を分かち合う義務があります。天の御父が持っておられるすべてに預かることができるよう真理に従って生活しようではありませんか。御父は私たちのためになることでなければ何事も行われません。主は言われました。人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。私は心の底から謙遜の限りを尽くして、私たちのために備えられた御父の計画という偉大な賜物について証しします。それはこの世と来たるべき世において平安と幸福へと通じる唯一の完全な道なのです。兄弟姉妹の皆さん、話を終えるにあたり私の愛と祝福を皆さんに残します。私たちの救い主、贖い主であられるイエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, President Monson.
We love. モンソン大官庁、ありがとうございます。モンソン大官庁を愛し、支持しています。愛する兄弟姉妹の皆さん、今日私は、霊的に生き抜く上で、鍵となる原則についてお話したいと思います。これは、周囲で起こる悲劇や、不誠実な事柄が増すにつれて、さらに重要となる原則です。この末日にあって、予言が成就するのを目にし、誰しも驚くには及びません。イザヤ、パウロ、ニーファイ、モルモンなど、多くの預言者たちが危険に満ちた時代の訪れを予見しました。戦地が混乱し、人々が自分を愛する者、無情な者、神よりも快楽を愛する者となり、多くの者がサタンの技を支える、サタンの手下となる時代を彼らは見たのです。実に皆さんも私も闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対して戦っているのです。国家間の争いが激化し、卑劣なテロリストが罪なき人々を餌食にし、ビジネスから政府に至るまで、あらゆる腐敗がはびこる時代にあって、私たちに助けをもたらすものとは何でしょうか。個人的に受ける試練や、この末日を生きる過酷さに立ち向かう上で、ここに助けを与えてくれるものは何でしょうか。リーハイは霊的に生き抜くための原則について教えました。まずリーハイが置かれていた状況を見てみましょう。彼はエルサレムで真理を説いたために迫害され、財産を残し家族と共に荒れ野へ逃げるようにと主から命じられました。天幕に住み、行き先も分からぬまま、手に入るわずかな食料で命をつなぐ中、二人の息子、レーマンとレメルが、主の教えに背き、弟のニーファイやサムを攻撃するのを目にしました。明らかにニーファイは反対のもの、すなわち不安、心痛や苦痛、落胆や悲しみを知っていました。それでもニーファイは、おおしくためらうことなく、主が掲示された、人が存在するのは、喜びを得るためである、という原則を告げ知らせたのです。想像してみてください。リーハイは知り得たあらゆる言葉の中から、この現世における私たちの人生の性質と目的を表すのに、あえて喜びという言葉を選んだのです。人生はあらゆる回り道や行き止まり、試練や苦難に満ちています。誰しも 悲嘆や苦悩、絶望に飲み込めそうになった経験があるでしょう。それでも喜べるために存在していると言えるのでしょうか。そうです、確かにそう言えるのです。でもどうしたらそれが可能になるのでしょう。天の御父が私たちのために備えておられる喜びを得るには何をしなければならないのでしょうか。第2代中央婦女協会会長のエライザ・アール・スノーは胸躍る答えを与えてくれています。1838年ミズーリ州にて厳しい冬の到来とともに発令された悪名高い撲滅令のために、彼女を含む生徒たちはその冬ミズーリ州を追われました。ある晩、エライザの家族は家を追われた生徒たちが使っていた小さな丸太小屋で一晩を過ごしました。丸太の隙間を埋めるのに用いた材料は先発隊によって剥がされ、焚き木として燃やされてしまったため、猫が出入りできるほどの隙間があちこちにありました。寒さは厳しく、食べ物は固く凍りついていました。その晩、たった 6.1 メートル四方の小さな丸太小屋におよそ80人が肩を寄せ合いました。ほとんどの人が体を温めようと一晩中座ったり立ったりしていました。外では何人かの男たちが燃え盛る炎を囲み、賛美歌を歌ったり、凍ったジャガイモを炙ったりしながら夜を明かしていました。エライザはこう記録しています。文句は一言も聞かれませんでした。皆が陽気でした。知らない人からすれば、州から追放された一団ではなく、楽しげな旅行者たちのように見えたことでしょう。疲れ果て芯まで凍えるようなその夜についてのエライザの記録は驚くほど楽観的です。エライザは断言しています。とても楽しい夜でした。生徒こそあらゆる状況で幸せでいられる人々なのです。まさにその通りです。生徒とはあらゆる状況において幸せでいられる人々なのです。ひどい一日や一週間、散々な一年を過ごしながらも、私たちは喜びを感じられます。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちが感じる幸せは生活の状況ではなく、生活の中で何に目を向けるかにかかっているのです。生活の中心をイエス・キリストと主の福音に向けるなら、人生で何を起こっても、起こらなくても、モンソン大館長は先ほど教えてくださったように、喜びを感じることができます。喜びは主から始まり、もたらされるものです。主は、すべての喜びの源であられます。クリスマスの時期、もろびとこぞりて、迎え祭れと歌うとき、喜びを感じます。私たちはその喜びを一年中感じることができるのです。末日生徒にとって、イエス・キリストは喜びです。だからこそ宣教師は家族を離れて、福音を述べ伝えに行くのです。彼らの目標は会員の数を増やすことではありません。宣教師が教え、バプテスマを施すのは、世の人々に喜びをもたらすためなのです。人知では到底計り知ることのできない平安をもたらしてくださるのと同様に、救い主は人の理論や理解が及ばないほど強く深く満ち足りた喜びも与えてくださいます。例えば、子供が不治の病にかかった時や失業した時、伴侶に裏切られた時に喜びを感じるのは不可能なことのように思えます。しかし、それこそが救い主の用意してくださっている喜びなのです。主の喜びは絶えず、私たちの逆境と苦難は束の間に過ぎず、性別されて私たちの益となることを確信させてくれるのです。では、どうしたらその喜びを得られるのでしょうか。まず、あらゆる思いの中で信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見ることから始められます。祈りの中で常に感謝を表し、主と天の御父と交わした契約を守ることができます。私たちが救い主をより身近に感じるにつれ、また主の喜びが与えられるよう切に願いを求める中で、私たちが感じる喜びは増すことでしょう。 喜びには力があります。喜びに目を向けるなら、生活に神の力を取り入れることができます。すべてにおいてイエス・キリストは最大の模範であり、自分の前に置かれている喜びのゆえに十字架を忍ばれました。そのことを考えてみてください。この地上で最も耐え難い苦しみに耐えるために、救い主は喜びに目を向けられたのです。では主の前に置かれた喜びとは何だったのでしょう。私たちを清め、癒し、強める喜び、悔い改めようとするすべての人の罪の代価を払う喜び、私や皆さんが清くふさわしくされ、天の家に帰り、天の両親や家族と共に住むことを可能にする喜びが含まれていたはずです。自分自身や愛する人々にこれから与えられる喜びに目を向けるなら、今は圧倒され、辛く恐ろしく不公平で全く不可能に思える、どのような事柄に耐えることができるでしょうか。霊的に不安定な状況にあったある父親は、いつか清められて主から正しいとされ、罪や恥から解放され、心の平安を手にするという喜びに目を向けることにしました。そして彼はポルノグラフィーとその後に起こった不貞の問題を妻とビショップに告白する勇気を得ました。彼は今ビショップから勧告されることを全て行い、妻の信頼を取り戻すために努力しています。ある若い女性は、性的に清くある喜びに目を向けることによって、刺激的で人気があっても霊的には危険な状況から離れ、そのことで友人からあざけられても耐え忍ぶことができたのです。以前はよく妻の品位を貶め、子供たちに怒りをぶつけていたある男性は、聖霊を常に伴侶とするにふさわしくあるという喜びに目を向けました。すると以前は頻繁に屈していた生まれながらの人を捨て去り、必要な変化を遂げることができたのです。最近愛する同僚の一人が、過去に経験した辛い試練について話してくれました。彼はこう言っています。私は喜びを持って耐えることを学びました。私の苦しみはキリストの喜びに飲み込まれてしまったのです。皆さんや私は自分の前に置かれている喜びに目を向けることで何を耐えることができるでしょうか。どのような悔い改めが可能になるでしょうか。どのような弱さを強さに変えられるでしょう。主のどのような訓練が祝福となるでしょう。どのような落胆や悲劇が私たちの益となるでしょう。困難に思えるどのような奉仕を主に捧げられるようになるでしょうか。熱意を込めて主に目を向け、また喜びに目を向けるという主の規範になろうとするとき、私たちは喜びを妨げる事柄を避ける必要があります。反キリストのコリホルを覚えているでしょうか。方々をめぐり救い主に関する偽りを言いふらしていたコリホルは、ついにある大祭司の前に連れてこられ、こう尋ねられました。なぜあなたは方々を歩き回って主の道を曲げようとしているのか。なぜキリストは現れるはずがないとこのために教えて彼らの喜びを妨げるのか。キリストや主の教義に反するものはすべて私たちの喜びを妨げます。それにはインターネットやブログ上で実に多く見られる人の哲学も含まれており、コリホルと全く同じ影響を与えています。世に目を向け、この世の幸福への公式に従っても決して喜びを知ることはできません。不義な人々は多くの感情や感覚を味わうでしょうが、喜びを経験することは決してないのです。喜びは忠実なものに与えられる賜物です。それはイエス・キリストが教えられた通り、意識的に義にかなった生活を送ろうとすることで得られる賜物なのです。主は喜びを得る方法を教えてくださいました。天の御父を神とすることを選び、主の贖いが自分の生活に及んでいることを感じられるとき、私たちは喜びで満たされます。 伴侶をいたわり、子供たちを導くたびに、誰かを許し、誰かに許しを求めるたびに、喜びを感じることができます。皆さんと私が日の境の律法に従って生きることを選ぶたびに、制約を守り、人々も制約を守ることができるよう助けるたびに、喜びは私たちのものとなるのです。詩編の言葉を心に留めてください。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。主の前には満ち溢れる喜びがある。この原則が私たちの心に深く刻まれるなら、毎日が喜びと楽しみの日となるのです。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This
truly is a day of great gladness. 素晴らしいモルモンタブナクルの歌に感謝しています。私の記憶にある最初の聖餐会は、オーストラリアのワンナンブルにある私の家で開かれました。10人から15人ほどの会員が集う支部の中で3人いた親権者のうちの1人だった私の父には、聖餐を祝福する機会がありました。父が謙遜な面持ちで注意深く聖餐の祈りの言葉を読むときに感じたい気持ちを今でも覚えています。父はよく御霊を感じて声を震わせていました。祈りの言葉を終える前に一旦止まって感情を抑えなければならないこともありました。当時私は5歳であったので、そこで行われていることの意味を十分には理解できませんでしたが、何か特別なことが起きていることは分かりました。父が 救い主の愛に思いを馳せている間、私は穏やかで安らぎをもたらす聖霊の影響力を感じることができました。救い主はこう教えられました。これをあなた方は悔い改めて、私の名によってバプテスマを受ける人々のためにいつも行いなさい。あなた方は私があなた方のために流した私の血の記念としてそれを行いなさい。そうすればあなた方はいつも私を覚えているということを父に証明することができる。そしてあなた方はいつも私を覚えているならば私の御霊を受けるであろう。神聖な聖餐の儀式を毎週受けることによってもたらされる影響と力を増し加える5つの方法について考えるよう皆さんにお勧めします。聖餐は私たちが清くなる助けとなります。1. 事前に準備する。聖餐のための準備は聖餐会が始まるずっと前から行うことができます。土曜日は自分の霊的な成長と備えについて深く考えるのに良い時間です。天の御父のようになるための旅路において、この世の生涯は欠かすことのできない贈り物です。必然的に人生には試練や困難が伴いますが、それを私たちが変わり成長する機会をもたらしてくれます。ベニヤミン王はこのように教えました。生まれながらの人は神の敵であり、聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により生まれながらの人を捨てて聖徒とならない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。聖餐の儀式を受けることは私たちの心と霊をより完全に神に従わせる機会となります。準備する上でキリストの贖いに感謝を示し、自分の過ちや欠点を悔い改め、天父のようになるための終わりなき旅路において御父の助けを求めるとき、私たちの心は打ち砕かれます。そうするなら私たちは主の犠牲を覚え、交わしたすべての制約に対する決意を新たにするという聖餐がもたらす機会を待ち望むことができるのです。 2. 早めに到着する。聖餐会に余裕を持って到着し、前奏曲を聴きながら瞑想することによって聖餐会での経験をより豊かなものにすることができます。ボイド・ケイ・パッカー会長はこのように教えました。経験に演奏された前奏曲は霊の糧となり、霊感を招いてくれます。ラッセル・M・ネルソン会長はこう説明しています。開会前は会話や連絡の時間ではなく、指導者と会員が聖餐のために霊的に備える祈りを込めた瞑想の時間なのです。 3. 聖餐の賛美歌を歌い、歌詞から学ぶ。聖餐の賛美歌は聖餐会での経験において特に重要な部分です。音楽は私たちの思いや感情を高めます。聖餐の賛美歌はその歌詞や教えられている力強い教義に目を向けるときにより一層大きな影響力を持ちます。そのような次のような歌詞から多くのことを学ぶことができます。我らのために傷つけられ、打たれ、裂かれ、我らが心と手をも清めつつ主を思わせたまえ、憐れみの神の愛の恵み。聖餐を受ける備えとして賛美歌を歌うとき、その歌詞は制約に対する私たちの決意の一部となります。例えば次の歌詞について考えてみてください。我らは主を愛し心は満たさる、その選ばれし道を歩まん。4. 聖餐の祈りに霊的に参加する。聞き慣れた聖餐の祈りの言葉を聞き流すのではなく、この神聖な祈りに含まれる制約とそれに伴う祝福について深く考え、霊的に参加するなら、私たちは多くを学び、より多くのことを感じることができます。パンと水は私たちの霊のために祝福され、清められます。それらは主の犠牲と私たちが清くなるために主が助けてくださることを思い起こさせます。私たちが御子の体の記念にいただくパンは、すべての人が復活できるよう主がご自身を身代わりとして捧げられたことを、また御子の血の記念にいただく水は、私たちが悔い改めるならば贖われるよう主が惜しみなく血を流されたことを思い起こさせてくれると聖餐の祈りは説明しています。聖餐の祈りでは進んでという言葉とともに制約の言葉が述べられます。この簡潔な言葉は大きな力を秘めています。 私たちは進んで奉仕し、参加しようとしているでしょうか。進んで変わろうとしているでしょうか。進んで自分の弱点に向き合おうとしているでしょうか。進んで人々に手を差し伸べ、彼らを祝福しているでしょうか。進んで救い主を信頼しているでしょうか。約束が述べられ、聖餐を受けるとき、私たちは進んで次のことを行うと心の中で決意します。イエス・キリストの御名を受ける。主の戒めをすべて守ろうと努力する。そしていつも主を覚える。この祈りはいつも御子の御霊を受けられるようにという崇高な招きと約束によって締めくくられています。御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であるとパウロは記しています。制約を守るなら素晴らしい祝福と賜物を受けることができます。5、聖餐の象徴が配られるときに主を思い覚える。真剣者が聖餐を配る敬虔な時間を私たちにとって神聖なものとすることができます。パンが配られるとき、私たちに対する究極の愛の行いとして、救い主がご自分の民を束縛している死の縄目を解くために、ご自身に死を受けられたことに思いを馳せることができます。また、束縛された人にも、自由な人にも、男にも、女にも、悪人にも、義人にも、すべての人に与えられ、髪の毛一つさえも失われることなく、すべてのものがその完全な作りに回復されるという栄光に満ちた復活の祝福について思い起こすこともできます。水が配られるとき、救い主の嘆願が思い起こされます。見よ、神である私はすべての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。その苦しみは神であって、しかもすべての中で最も偉大なるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。そして私はその苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。また主が肉においてご自身の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を私たちの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、私たちの弱さをご自身に受けられたことを思い起こします。聖餐会での経験について考えるとき、次のように自問するとよいでしょう。聖餐会によりよく備えるために、今週は何をすればよいだろうか。聖餐会が経験さと形状を伴って始まるようにするために、自分にできることはないだろうか。聖餐の賛美歌でどのような教義が教えられていただろうか。聖餐の祈りに耳を傾けるとき、何を聞き、何を感じただろうか。聖餐が配られるとき、何を考えていただろうか。デビッド・エベトナー長老はこのように教えています。聖餐の儀式は心から悔い改め、霊的に再び生まれるように繰り返し招く神聖な儀式です。聖餐を受けること自体、行為自体が罪を取り除くわけではありません。しかし、意識して備え、打ち砕かれた心と悔いる霊を持って、この神聖な儀式を受けるなら、いつも主の御霊が共にあると約束しています。また、常に聖霊を伴侶とし、その清めの力を受けることで、いつも罪の許しを保つことができるのです。聖餐の儀式へのよく備え、さらに霊的に参加するなら、数多くの祝福がもたらされると証しします。さらに、これらの祝福がもたらされるのは、天の御父が私たちを愛しておられるためであり、その愛する御子イエス・キリストの無限の贖いの犠牲があるおかげであると証します。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
ボイド・K・パッカー会長の亡くなる数ヶ月前、中央親権指導者と中央補助組織指導者はパッカー会長の話を聞く貴重な機会に預かりました。その時から私はパッカー会長の言葉が頭から離れません。パッカー会長は自分の生涯を振り返り、自分が犯し心から悔い改めた罪の形跡を探そうとしたものの、何の痕跡も見つけられなかったと話してくれました。そして愛する救い主の贖いの犠牲と悔い改めを通して、まるで罪を全く犯さなかったかのように、自分の罪が完全に消え去ったことを明かしました。 パッカー会長が私たち指導者にその日求めたのは、心から悔い改めるすべての人にとってこれが現実のものであると証しすることです。私は数年前に道徳上の背きに陥ったある男性を知っています。この男性は長い間そのことについて妻や真剣指導者に話すのをとても恥ずかしく思い悩んでいました。彼は完全に悔い改めたいと思っていましたが、伴侶や子供たちを悲しませ、恥ずかしめ、告白によって生じる、その他の結果によって彼らを苦しめるよりは、自身の永遠の救いを諦めても構わないと思っていました。罪を犯すとサタンはしばしば私たちをこう説得しようとします。自分の罪を知ることによって他の人々がショックを受けないようにすることこそ利己心のない行いであり、イスラエルの一般藩主として真剣の鍵を持ち、私たちの生活を祝福することのできるビショップへの告白も避けた方が良いということです。しかし告白して悔い改めることこそ利己心のないキリストのような行いだというのが真実です。これが天の御父の偉大な贖いの計画なのです。ついにその愛すべき男性は忠実な妻と教会指導者に自分の罪を告白し、深い自責の念を表しました。それは彼がこれまで行ったことの中で最も難しいことでしたが、結果や待ち受ける未来がどうであれ、安堵、平安、救い主に対する愛と感謝の思い、そして主が彼の重荷を持ち上げ、彼を背負ってくださっていたという知識が彼に言いようのない喜びをもたらしました。彼は妻と子供たちが非常にショックを受けるだろうと確信していました。その通りになりました。また周期上の処置や飯の解任があることも確信していました。その通りになりました。妻が悲嘆に暮れ傷つき怒りを抱くことも確信していました。その通りになりました。また彼女が子供を連れて出ていくだろうと確信していました。でも彼女はそうしなかったのです。時に重大な背きは離婚をもたらします。状況によってはそれが必要な場合もあるでしょう。しかしこの男性が驚いたことに、妻は夫を受け入れ、できる限りのことをして彼を助けようと身を捧げたのです。最終的に彼女は夫を完全に許すことができました。彼女自身、救い主の贖いがもたらす癒しの力を感じたのです。時が経った今もこの夫婦と3人の子供たちは強く忠実でいます。夫婦は神殿で奉仕し、素晴らしい愛あふれる結婚生活を送っています。この男性の証の深さ、救い主に対する愛と感謝の念は彼の生活にはっきりと現れています。私の夫が伝道部を管理する中で共に奉仕していたある時、宣教師たちのグループを空港まで迎えに行きました。ある一人の青年が私たちの目に留まりました。彼は悲しげで意気消沈し、ひどく動揺しているかのようでした。その日の午後、私たちは注意深く彼を見守っていました。夕方までにこの青年は遅ればせながら罪の告白をし、真剣指導者たちは彼が帰還する必要があると判断しました。彼がそれまで不正直であり、伝道前に悔い改めなかったことを悲しく思いましたが、空港に向かう道中、私たちは彼が勇気を出して申し出たことを心から愛を持って称賛し、密に連絡を取り続けると約束しました。この偉大な青年は素晴らしい両親と真剣指導者、協力的で愛あふれるワードに恵まれました。完全に悔い改め、救い主の贖いを受けられるよう一年にわたって懸命に取り組んだ後、彼は私たちの伝道部に戻ることができました。空港にこの青年を迎えに行った時に感じた喜びを言い表すのは難しいことです。彼は御霊にあふれ幸せに満ち、主の前において自信を持ち、忠実に伝道の召しを果たすことを切望していました。彼は襟抜きの宣教師となり、後に夫と私は彼の神殿での結び固めに出席する特権に預かりました。その一方で、もう一人のある宣教師のことも知っています。彼女は告白していない伝道前の罪によって確実に早く帰還させられることを知りながら、伝道中懸命に働き、伝道を終える数日前に伝道部会長に告白するという計画を立てたのです。 彼女は神の御心に沿った悲しみに欠けていました。愛あふれる救い主が私たち一人一人に備えてくださった計画を回避しようとしていたのです。私たちの伝道中、ある男性のバプテスマの面接のため夫に同行したことがありました。夫が面接をしている間、私はその男性を教えた姉妹宣教師と部屋の外で待っていました。面接が終わると、夫はその男性がバプテスマを受けられることを宣教師に伝えました。この愛すべき男性はこれまでの人生で犯してきた重大な罪が原因でバプテスマを受けることはできないだろうと思い込んでいたことを説明しながら、ただただ涙を流しました。闇から抜け出し光の中を歩み始めた人の喜びと幸せを目にする中で、その日見た光景に匹敵するものを見たことはほとんどありません。ディートッド・クリストファーソン長老はこう証ししています。そして憐れみに満ちた贖い主とその力を信じる信仰を持つことによって、絶望が希望へと変わるのです。人の性質と望みが変化を遂げて、かつて魅力的に見えた罪に嫌悪感を覚えるようになります。悔い改めるためにどれほどの苦痛を受けるとしても、それは許しの喜びに飲み込まれます。こういった経験は私にモルモン書のエノスについて思い起こさせます。エノスが熱烈な祈りを持って主に叫び求めると、このような声が聞こえました。エノスよ、あなたの罪は許された。私エノスは罪、神は偽りを言われるはずがないので、私の罪がすでに拭い去られたのを知った。それで私は、主よ、それはどうしてですかと尋ねた。主は私に言われた。あなたがキリストを信じているからである。行きなさい。あなたの信仰があなたを罪のないものとしたのである。この話を準備するにあたり、孫たちが悔い改めについてどう理解しているか、また救い主についてどう感じているかを知っておきたいと思いました。そこで子供たちに、孫たちに次の質問をするように頼みました。私は孫たちの答えに感動しました。悔い改めとは何でしょうか。誰かを叩いたとき、ごめんなさいと言ってその人が立てるように助けること。悔い改めるときどう感じますか。主と主のぬくもりを感じることができる。悪い気持ちがなくなるんだ。悔い改めるとき、イエス様と天の御父についてどう感じますか。イエス様は贖いが価値あることだったと感じられると思うし、私たちと共に住めることを嬉しく思っておられるに違いないわ。イエス様と天の御父が私たちに悔い改めることを望んでおられるのはなぜですか。10代の孫の答えはこうです。私は愛してくださっているから。成長してお二方のようになるには悔い改める必要がある。御霊がいつも共にいてくださってほしいと思うけど、その素晴らしい聖霊を伴侶とするためにも毎日悔い改める必要がある。お二方には感謝しきれないよ。4歳のブリンリーはこれらの質問を聞いてこう言いました。お父さん、わからないわ。お父さんが私に教えて。以前の総大会においてジェフリー・アール・ホランド長老はこう宣言しました。自分でもう手遅れだと思い込み、機会を逃したと考え、多くの過ちを犯してしまったと感じていても、家庭や家族からも神からも遠く離れてしまったと感じていても、私は証しします、あなたは神の愛が及ばないほど遠くにいるわけではありません。キリストの贖いの無限の光が届かない深みなどありえないのです。私は自分の子供と孫たち一人一人に、そして兄弟姉妹の皆さん一人一人に、日々罪と弱さを悔い改める時にもたらされる喜びを感じ、また天の御父と救い主を近くに感じてほしいと切に望んでいます。責任を負える年齢に達した天の御父の子供は皆悔い改めを必要としています。どのような罪を悔い改める必要があるか考えてみてください。悔い改めを阻んでいるものは何でしょうか。どのように進歩していく必要があるでしょうか。パッカー会長が経験し証ししたように、心から悔い改めるとき、私たちの罪は確かに消え去り、何の跡形も残らないと知っています。私自身、心から悔い改めるときに愛と喜び、安堵感を覚え、主の前に自信を持つことができました。 私にとってこの人生における偉大な奇跡とは、後悔の水が分かれることでも、山が動くことでも、体が癒されることでもありません。最も偉大な奇跡は、私たちがへり下り祈りを持って天の御父に近づき、熱心に許しを請う時に起こります。そうするとき、私たちは救い主の贖いの犠牲によって罪から清められるのです。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Brothers and sisters, on a signal from the conductor,
指揮者の合図により聖歌隊と全員で立ち、神の子ですを歌います。賛美歌の後、十二使徒委員会の M. ラッセル・バラード長老からお話を聞きます。バラード長老のお話の後、管理ビショップリックのディーン M. デイビスビショップがお話しします。その後、七十人会長会のリンジー・ロビンス長老がお話しします。ロビンス長老のお話の後、聖歌隊が天のお父様の愛を歌います。
This is the 186th Semi-Annual
松井聖徒イエス・キリスト教会第186回半期総大会の模様をお届けしています。
数年前、家族で聖地を訪れました。その旅で鮮明に覚えていることの一つは、 エルサレムで最後の晩餐が行われたと言い伝えられている場所の2階の広間を訪問した時のことです。皆でそこに立った時、私はヨハネ17章を読んで聞かせました。イエスが弟子たちのために次のように御父へ嘆願した場面です。私は彼らのためにお願いします。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。聖文の言葉を読み、自分もいつか家族と天の御父、そして御子と一つになれるよう、今この神聖な場所で祈っているのだと思うと、私は深い感動を覚えました。家族、友人、主、そして主の回復された教会との尊い関係は、人生で最も大切なものの一つです。これらの関係は極めて重要であり、大切にし、守り、育む必要があります。聖典の中で最も胸が痛む出来事の一つは、主の多くの弟子たちが主の教えや教義を受け入れられず、去っていって、もはやイエスと行動を共にしなかった時に起こりました。弟子たちが去った時、イエスは十二弟子の方を向いてこう尋ねました。あなた方も去ろうとするのか。ペテロはこう答えました。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。この時去った人々は受け入れることのできない事柄に目を向けましたが、弟子たちは確信を持って信じ、知っていたことに目を向け、結果的にキリストのもとに残ったのでした。それから後、五旬節の日に十二弟子は聖霊の賜物を授かりました。彼らはキリストについて大胆に証しし、イエスの教えをより深く理解できるようになりました。今日も同じです。ある人々にとって信じとどまるようにというキリストの招きは今でも難しく受け入れがたいことです。教会のある特定の方針や教えを理解するのに苦しむ弟子もいれば、過去や現在における教会の歴史、一部の会員や指導者の欠点が気になる弟子もいます。また多くを求められる宗教に従って生活することに困難を覚える弟子、ついには善を行うことに疲れ果ててしまう弟子もいます。こうした理由で信仰が揺らぎ、去っていってもはやイエスと行動を共にしなかった人たちに従うべきなのではと考える教会員もいます。信仰に迷いが生じている人がいたら、私はペテロと同じ質問をします。あなたは誰のところに行きましょう。自らの選びで不活発になり、回復された末日聖徒イエスキリスト教会を去るとしたら、あなたはどこへ行くのでしょうか。あなたは何をするのでしょうか。教会員や主の選ばれた指導者ともはや行動を共にしないという決断は、現時点では必ずしも見えないような長期にわたる影響を及ぼします。自分の信仰と相入れない教義や方針、何らかの歴史があるかもしれません。現時点でその苦悩を解決する唯一の方法は、生徒たちともはや行動を共にしないことだと感じるかもしれません。私と同じくらい長く生きれば分かってくることがあります。問題はいつの間にか解決することがあるのです。霊感に基づく洞察や啓示が与えられ、問題を異なる観点から見直すことができるかもしれません。忘れないでください。回復は一つの出来事ではなく、現在も続いているのです。預言者ジョセフ・スミスを通して啓示された偉大な真理を決して手放さないでください。モルモン書に記されているキリストの教義を読み、深く考え実践することを決してやめないでください。 他の事柄に費やすのと同じだけの時間を主に捧げ、主が明らかにされたことを理解しようと心から努力することを決して怠らないでください。愛する友人であり元同僚のニール・ A ・マックスウェル長老はかつてこう言いました。私たちに何か説明できないものがあるからといって、それが本来説明のつかないことなのだと思い込んではなりません。ですから教会を去るという霊的に危険性の高い選択をする前にお勧めします。回復されたイエス・キリストの教会に証を持てるよう導いてくれたものを全て投げ出す前に立ち止まり、よく考えてください。この教会で感じてきたこと、またそのように感じた理由について立ち止まってよく考えてください。永遠の真理について聖霊が証しした時のことを思い出してください。天の永遠の身元へ戻る道を教え、愛をもって寄り添ってくださる天の両親、そのお二方に対する信仰を分かち合える人々を見つけるために、あなたはどこへ行くのでしょうか。親友であり、あなたの罪のために苦しまれただけでなく、あらゆる苦痛と苦難と試練を受け、肉においてご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように苦しまれた救い主について教えを受けるために、あなたはどこへ行くのでしょうか。この弱さには信仰を失うという弱さも含まれるのではないでしょうか。永遠の幸福と平安をもたらす天の御父の計画、素晴らしい可能性と教えに満ち、この世と永遠の世において人生に導きを与えてくれるその計画について、さらに学びを得るために、あなたはどこへ行くのでしょうか。忘れないでください。救いの計画は現世での生活に意味と目的、そして方向性を与えてくれます。皆さんや家族に仕えることを通して、献身的に主に仕える男女から教えや支えを受けることのできる、霊感に基づき細部にわたり整えられた組織を有する教会を見つけるために、あなたはどこへ行くのでしょうか。今日の試練に対する助言、理解、慰め、霊感を受けるための手立てを提供するべく神から召された生ける預言者と使徒たちを見つけるために、あなたはどこへ行くのでしょうか。子供や孫に伝え受け継がせたいと思える福音に基づいた価値観や標準に従って生きる人々を見つけるために、あなたはどこへ行くのでしょうか。神殿で救いの儀式を受け、制約を交わすことからもたらされる喜びを経験するために、あなたはどこへ行くのでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、キリストの福音を受け入れ実践することが容易でないこともあるでしょう。これまでもそうでしたし、これからも変わることはないでしょう。時には人生を険しく困難な山道を登っているかのように感じることもあるかもしれません。途中で一息つくのに立ち止まり、方向を修正しペースを変更するのは自然で当たり前なことです。途中で立ち止まる必要のない人もいますが、それが必要な状況であれば立ち止まることがあっても全く問題はないのです。むしろキリストの福音という生ける水で疲れを癒す機会を最大限活用する人にとって休むことが糧となる場合もあります。命の木に通じる道からさまよい出るときに危険は起こります。学び研究し知ることができるときもあれば、信じ頼り希望を持たなければならないときもあります。最終的に私たちはそれぞれ救い主の問いに答えなければなりません。あなた方も去ろうとするのか。私たちは皆その問いに対する自分の答えを見つける必要があります。答えるのが容易な人もいれば難しいと感じる人もいます。信じる信仰を持つのが容易な人もいればそうでない人もいますが、その理由は私にも分かりません。ただ心から感謝しているのは、答えがいつもそこにあるということです。誠心誠意祈りの気持ちで十分に固い決意を持って求めれば、福音の道を歩み続けている限り 最後には必ず答えを見出すことができるのです。務めを果たす中で福音から離れ信仰の試しを受けた後に再び戻ってきた人々を見てきました。私の心からの願いは、私たちがさらに多くの神の子供たちに福音の道を見出し歩み続けるよう招き、その結果彼らもまた他のどんな実よりも好ましいその実を食べられるようになることです。私の切なる願いは、信仰について悩む人々を私たちが勇気づけ、受け入れ、理解し愛することです。私たちの兄弟姉妹を一人たりともないがしろにしてはなりません。私たちは福音の道において皆異なる場所に立っています。ですから私たちは互いに仕える必要があります。新しい回収者を心から歓迎する必要があるように、疑問を抱き信仰に迷いが生じている人々を受け入れ支援する必要があるのです。もう一つの分かりやすい例えを用いましょう。神とキリストが舵を取っておられるシオン号という名の古い船から降りようと考えているすべての人々が、そうする前に立ち止まりよく考えるよう祈ります。激しい風や波が古い船に打ちつけても決して忘れないでください。この船には救い主が乗っておられ、嵐を叱りこう命じることがおできになるのです。静まれ、黙れ。その時まで私たちは恐れず揺るぎない信仰を持ち、主には風も海も従わせる力があることを知らなければなりません。兄弟姉妹の皆さん、私は主の皆によって約束します。主はご自身の教会をお見捨てになることも、誰一人として私たちをお見捨てになることも決してありません。救い主の問いに対するペテロの答えと言葉を思い起こしてください。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。全能の主であるキリストの皆のほか、またその皆を通じてでなければ、どのような名も道も方法も人の子らに救いをもたらすことはできないことを私は証しします。またイエス・キリストがこの時代にも人と預言者を召し、世の人々が悔い改め主のもとに戻らなければ必ず注がれる嵐と激しい怒りからの避けどころとして、その教えと戒めとをもって主の教会を回復されたことを証しします。さらに私は証しします。主はご自分のもとに来て主の慈しみに預かるようにすべての人を招かれる。したがって主は黒人も白人も束縛された者も自由な者も女も男も主のもとに来る者を決して拒まれない。すべての人が神にとって等しい存在なのである。イエスは私たちの救い主、贖い主であられます。その回復された福音は、私たちが福音の道にとどまり主の足跡に従うならば、私たちを安全に天の両親の身元へと導いてくれるのです。このことをイエス・キリストの皆によって証しします。アーメン。
聖文に記された最も驚くべき感動的な経験の一つは、救い主が亡くなり復活された後にアメリカ大陸の民を訪れられた出来事です。民は全地の表が形を変えるほどの大きな破壊を経験しました。一連の出来事に関する記録には、破壊が起きた後人々は泣き続け、その深い悲しみの中で癒しと平安、解放を切に求めたとあります。救い主が天から下られた時、人々はその足元に二度ひれ伏しました。一度目は主が神の権能を持って次のように宣言された時です。 見よ、私はイエス・キリストであり、世に来ると預言者たちが証ししたものである。見よ、私は世の光であり、命である。そして主はその場にいる人々に、立って私のもとに来て、あなた方の手を私の脇に差し入れ、また私の両手と両足の釘の跡に触れて、私がイスラエルの神であり、全地の神であること、そして世の罪のために殺されたことを知りなさい、と言われました。彼らは全員に進み出て、自ら確認した後一斉に叫んだ。ホサーナ、意図高き神の皆が褒めたたえられますように。それからもう一度彼らはイエスの足元に伏しました。しかし今度は目的がありました。彼らはイエスを拝したと書かれています。今年の初め、私は割り当てを受けて合衆国西部のステークを訪問しました。いつも通りの日曜日、いつも通りの集会が開かれ、いつも通りの教会員が来ていました。私は人々が礼拝堂に入り、敬虔な態度で空いている席へと移動する様子を見ていました。口早に小声で交わされる会話が集会場のあちらこちらに響きます。母親や父親は元気いっぱいの子供たちを落ち着かせようと奮闘していましたが、時に虚しく終わることもあります。いつも通りの光景です。ところが集会が始まる直前、御霊の霊感あふれる言葉が私の心に浮かびました。この会員たちは単に責任を果たし、わしらの話を聞きに来たのではありません。彼らはより深く、はるかに重要な目的のために来ていました。礼拝するために集っていたのです。集会が進む中、私は聴衆にいる様々な会員を観察しました。彼らは天にいるかのような表情をしており、敬虔で穏やかでした。その様子を見て私は心に温かいものを感じました。その日曜日に彼らが経験していたことは非常に特別なものでした。彼らは礼拝していました。天を垣間見ていたのです。彼らの表情からそれがわかりました。私は喜びに満たされ彼らと共に礼拝しました。すると御霊が心に語りかけました。その日私は自分自身について、神様について、そして生活において真の礼拝が果たす役割について学びを得たのです。教会の召しにおける奉仕に関して言えば、松井聖徒は並外れた働きをします。しかしながら時折、私たちはただ仕事をこなすかのように、習慣的に奉仕することがあります。集会に出席し、王国のために奉仕するとき、時に神聖な礼拝の要素が抜け落ちていることがあるかもしれません。礼拝がなければ、私たちは無限なるお方との比類なき霊的な交わり、つまり愛ある天の御父の子供として享受できる機会を逃していることになります。礼拝とは偶然に運よく起こるものではなく、私たちの霊的な生活にとって不可欠であり、中心となるものです。私たちは礼拝することを切望し、求め、その機会を得ようと努力すべきです。神を礼拝するとき、私たちは畏敬の念を伴った愛と謙遜、崇拝の心を持って神に近づきます。私たちは神を統治者、及び宇宙の創造主として、また私たちの愛する無限の愛をお持ちの御父として認め、受け入れます。私たちは神を敬い、崇めます。自分自身を神の御心に従わせます。熱烈な祈りによって心を高め、主の御言葉を大切にし、その恵みを喜び、献身的かつ忠実に従うと決意します。神への礼拝はイエス・キリストの弟子としての生活に欠かせない要素です。心で神を受け入れなければ、評議会や教会、神殿で神を求めても無益なのです。誠の弟子は天と地と海と水の源等を作られたお方を礼拝し、日夜主の名を呼ぶようになります。他の人々、すなわち自分とさほど変わらない状況にある人々が、どのように神と交わり、その御前で行動し、礼拝しているかを観察することで、真の礼拝について多くを学べます。19世紀の初め、キリスト教の世界では神がなお人に語られるという考えはほとんど捨て去られていました。ところが1820年の春、つつましい農場の少年が森に入り、ひざまずいて祈ったとき、世界は永遠に変わったのです。その日以来、驚くべき次元、啓示、天からの現れが幾度となく地上で起き、神がお持ちの特質の目的、また神と人の関係についての尊い知識が人々に授けられてきました。オリバー・カウドリーはそのような日々を、決して忘れられない日々、何という喜びであろう、何という脅威であろう、何という驚きであろう、と表現しました。 オリバーの言葉には神への真の礼拝に伴う第一の要素が現れています。すなわち荘厳な畏敬の念と深い感謝の思いです。毎日、とりわけ安息日には天の不思議と脅威を経験し、神の恵み深い慈しみと溢れる憐れみに対して賛美を捧げる類まれな機会が与えられています。私たちを希望へと導いてくれるものです。これらが礼拝の第一の要素です。五旬節の祝福された日、聖霊はキリストの弟子たちの心と思いに入り、彼らを光と知識で満たされました。その日まで、時に弟子たちは何をすべきかわからないことがありました。救い主に従う者にとってエルサレムは危険な場所だったので、これからどうなるのかと心配したことでしょう。しかし、聖霊によって心を満たされた時、彼らの疑念や戸惑いは消え去りました。真の礼拝というこの上ない経験を通して、神の生徒たちは天の光と知識を受け、その証は強められ、信仰へと導かれました。その時から、使徒と生徒たちは確固とした方向性を持って行動するようになりました。彼らは大しく、キリストイエスについて全世界に述べ伝えたのです。私たちが心から礼拝するとき、魂に光と真理がもたらされ、信仰が強められます。これらも真の礼拝に欠かせない要素です。モルモン書では、息子アルマが自らの反抗的な行いがもたらした苦しみから解放された瞬間を境に、以前とは異なる人物になったことが書かれています。彼は全地を旅し、すべての民の中をめぐって、自分がかつて教会に加えたすべての害悪の償いをしようと熱心に努めました。この熱心に働く弟子の姿は、全能の神を絶えず礼拝したことから現れたものです。真の礼拝は愛する主、救い主であられるイエス・キリストに誠心誠意、熱心に従う弟子へと私たちを変化させます。私たちは変わり、さらに主に似たものとなります。私たちはさらに理解し、関心を示し、さらに人を許し、愛するようになるのです。周りの人々を憎しみ、退け、敵視しながら、神を愛しているということはできないと私たちは知っています。真の礼拝は弟子としての道を歩み続けるという揺るぎない決意を生み、結果として慈愛を持つようになります。これらも真の礼拝に欠かせない要素です。ありふれたステークの、ありふれた集会所で過ごした、あのありふれた日曜の朝を思い出すと、あの特別な霊的な経験に、今でも私の霊は鼓舞され、それは私の人生を永遠に祝福することでしょう。私たちがどんなにうまく時間や飯や割り当てを管理し、完璧な個人や家族指導者としてなすべきことをすべてこなしたとしても、憐れみ深い救世主、天の王、栄えある神を礼拝しなければ、私たちは福音の喜びと平安の多くを逃しているのです。神を礼拝するとき、私たちは古代アメリカ大陸の民と同じ経験さを持って主を認め受け入れます。人の理解を超える驚きと畏敬の念を持って主に近づき、神の慈しみに感謝を持って驚嘆し、そして希望を抱きます。神の言葉について深く考えると、私たちの魂は光と真理で満たされます。聖霊の光を通してしか見ることのできない霊的な視点を理解します。そして信仰を抱きます。礼拝するとき、私たちの魂は清められ、私たちは愛する救い主、イエス・キリストの足跡に従って歩むことを決意します。その決意によって、慈愛を抱くようになります。礼拝するとき、私たちの心は朝も昼も夜も、絶えず恵みあふれる神への賛美で満たされます。集会所、家庭、神殿、すべての働きにおいて、私たちは常に神を神聖なお方として尊ぶのです。礼拝するとき、私たちはイエス・キリストの贖いがもたらす癒しの力へと心を開きます。私たちの生活は礼拝の精神を表し、その印となります。兄弟姉妹の皆さん、霊的な経験は私たちの周りで起こる出来事にはあまり影響されず、私たちの心の中で起こることに強く影響されるのです。真の礼拝により、ありふれた教会の集会が特別な霊の晩餐会に変わることを証しします。真の礼拝は生活を豊かにし、理解力を広げ、証を強めてくれます。かつて詩篇の作者が述べたように、心を神に向けるとき、私たちは、感謝しつつ、その門に入り、褒めたたえつつ、その大庭に入り、 主に感謝し、その皆を褒め祭ります。主は恵み深く、その慈しみは限りなく、その誠はよろず世に及ぶからです。誠心誠意、心から礼拝することによって、私たちは希望、信仰、慈愛を身につけ、育むことができます。その過程を通して、魂に天の光を取り入れ、生活に神聖な意味と尽きることのない平安、永続する喜びを注ぎ込むことができます。これこそ、礼拝が人生にもたらす祝福です。このことをイエス・キリストの聖なる名によって、へりくだり、明かしします。アーメン。
In his mortal life, Jesus Christ was...
現世での生涯を通して、イエス・キリストは愛にあふれる裁き主であり、並外れて知り深く、忍耐強いお方でした。聖典において主は公平な審判者、義にかなった裁き主として知られています。また主は私たちに義にかなった裁きをし、善を行うように導き、義にかなって裁くよう導く御霊を信頼しなさいと進めておられます。私たちが主に習って働く助けとなるよう、主はニーファイの十二弟子に次の勧告を与えになりました。将来あなた方は私があなた方に与える公正な判断力によって、この民を裁くものとなるであろう。従ってあなた方はどのような人物であるべきか、誠にあなた方に言う、私のようでなければならない。私たちは時々主のような人物であるようにとの勧めが義にかなって裁くことを教える場面で与えられたことを忘れています。不義な裁きのはずべき例は迷い出た羊の例え話にあります。この時パリサイ人と律法学者たちは救い主そして食事の場にいた人々の双方を裁いて次のように言いました。この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしている。彼らは自分たちが罪人であるという事実に気づいていませんでした。人を非難する心を持つ律法学者とパリサイ人たちが失われた羊を救う喜びを知ることは決してありませんでした。また律法学者たちはパリサイ人たちは寛容している時に捕まえられた女を救い主のもとに連れてきて、主が彼女をモーセの律法に基づいて裁くかどうかを試そうともしました。皆さんはこの物語の続きをご存知です。主は不義な裁きをした彼らを謙遜にさせられ、自分自身の良心に苛まれた人々は一人一人去っていったのです。それから主は女に声を入れました。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罰罪を犯さないように。女はその時から神を賛美し皆を信じた。私たち一人一人の中にある生まれながらの性質は他人を非難し不義に裁き独善的になる傾向があります。救い主の使徒ヤコブとヨハネの二人でさえそうでした。サマリアの村人たちが救い主を無礼に扱った時、二人は激怒しました。二人はそれを見て言った。主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように天から火を呼び求めましょうか。イエスは振り返って彼らをお叱りになった。あなた方は自分の霊がどのような状態になるか分かっていない。人の子は人の命を滅ぼすためではなく、これを救うために来たのである。今日の一般判事は、ヤコブとヨハネがその時行ったような非難したいといういかなる衝動をも避けるべきです。義にかなった判事は思いやりと理解を持って罪の告白に対応することでしょう。例えば道を誤った青少年はビショップを通して救い主の愛を感じ、食材という癒しの力と包み喜びに包まれてビショップ室を後にするべきです。恥ずかしめられた、軽蔑されたと感じることがあってはなりません。さもなければビショップにそのつもりがなくても迷い出たす羊をさらなる荒れ野へと追いやる可能性があります。しかしながら憐れみによって鍛錬の必要がなくなることはありません。英語のディスプリン、鍛錬するという言葉は、学ぶことを意味するラテン語のディッサー、または学習者を意味するディスピューラスから来ており、弟子、学生、信奉者にすることです。主の方で鍛錬するとは愛情を込めて根気よく教えるということです。主はしばしば聖典の中で鍛錬することについて語られるときに、懲らしめるという言葉を用いられます。英語のチェイスン、懲らしめるという言葉は、純潔または純粋な状態、そして清めるために鍛えるという意味のラテン語、カスタスから来ています。世の中ではこの世の裁判官が人を罪に定め、その罪は獄に閉じ込めます。その人を獄に閉じ込めます。これとは対照的に、モルモン主は故意に罪を犯したなら、私たちは自分で判断し霊の獄に自らを引き渡すことになると教えています。この場合、一般判事はその獄の扉を開く鍵を持っています。私は懲らしめるとともに、全てのことにおいて彼らが誘惑から救い出される道を備えるからである。義にかなった判事の取る方法は、当事者を罰に定めるものではなく、哀れみ深く愛にあふれ我が内に基づいたものです。 若きジョセフ・スミスが金版を手に入れるまでには4年という期間が設けられ、ジョセフはその間に鍛錬されました。なぜなら、あなたは主の戒めを守らなかったからである。後に116ページの原稿を失った時、ジョセフは再び鍛錬されました。ジョセフは心から後悔しましたが、それでもなお主は短い間ジョセフの権能を取り去られました。私はまた愛する者たちを懲らしめる。それは彼らの罪が許されるためなのです。ジョセフはこう述べています。天使は喜んでウリムとトンミムを返してくださいました。そして神が私の忠実さと謙遜さを喜んでおられること、悔い改めて熱心に祈った私を愛しておられることを告げられました。主はジョセフの心を変えるような教訓をお教えになりたかったので、ジョセフの胸が張り裂けるような犠牲を求められました。鍛錬の過程において犠牲は不可欠なのです。古代において犠牲は何かのもの、あるいは人を聖なるものとする手段でした。犠牲は懲らしめるという言葉の定義、すなわち清めると互いに関連しています。同様に古代イスラエルでは許しは罪や過ちに対して捧げ物をすることや犠牲を通してもたらされました。犠牲はこの大いなる最後の犠牲を指し示しているだけではなく、救い主の贖罪に対する深い感謝の気持ちを生じさせました。悔いる気持ちを表す際に犠牲を避けることは、その罪に対するさらなる罪に対する主のさらなる犠牲を嘲笑い軽視することと同じです。主の苦しみを取るに足りないものとし、平然と恩知らずな態度を示すことになります。一方、犠牲という素晴らしい皮肉により、実に私たちは永遠に価値のあるもの、すなわち主の憐れみと許し、ゆくゆくは父が持っておられる全てを得るのです。悔い改めの一環として、犠牲とは良心の咎めを良心の安らぎに置き換える助けとなる癒しの難航にもなります。犠牲なくして人が自分自身を許すことは難しいかもしれません。差し出すべきものを出さなかったという思いがいつまでも残るからです。この世で一般判死に召される人は少数ですが、義にかなった裁きの原則は私たち全員に当てはまります。この原則を子供に対して用いる機会が毎日ある両親は特にそうです。効果的に子供を教えることは良い子育ての核心であり、愛情を込めて鍛錬することは義にかなって裁く親となる上で不可欠です。ジョセフ・ F ・スミス大官庁は次のように教えています。子供が反抗したり正義をしにくければ、愛によって彼らの心を勝ち得るまで忍耐してください。そうすればあなたの望むように性格を形成することができます。鍛錬する方法を教えるとき、預言者たちが必ずキリストの特質を取り上げていることを考慮すべきです。教義と制約には鍛錬に関する有名な勧告があります。いかなる力も影響力も真剣によって維持することはできない、あるいは維持すべきではない。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、優しさと純粋な知識による、これらは偽善もなく偽りもなしに心を大いに広げるものである。聖霊に感じたときはその時に厳しく責めなさい。そしてその後、一層の愛を示しなさい。この聖句は怒りを感じたときではなく、聖霊に感じたときに責めるようにと教えています。聖霊と怒りが共存することはありません。なぜなら、争いの心を持つ者は私につくものではなく、争いの父である悪魔につくものである。悪魔は互いに怒って争うように人々の心を煽り立てるからです。ジョージ・アルバート・スミス大官庁はこう教えています。主の霊感を受けているときに思いやりのない言葉は普通出てきません。主の御霊は思いやりの霊であり、忍耐の霊であり、慈愛と愛、慎みと寛容の霊です。けれども、あら探しをしようとして否定的な方法で指摘する態度をとっているとしたら、それは天の御父の御霊を受けた結果によるものではなく、常に有害なものとなります。思いやりは閉ざした心の情を分け、かたくなな心を和らげるために神が私たちにくださった力です。救い主がニーファイ人を訪れられた時、主は子供たちに対して特別なことを行われました。そしてイエスは群衆の子供たちをも教え導き、彼らの舌を緩められた。そこで子供たちは大いなる驚くべきことを自分たちの父親に語った。群衆はこれらの子供たちが語るのを誠に血のみごでさえも口を開いて驚くべきことを語るのを見聞きした。おそらく血のみごの口を開くよりも、主は驚く彼らの両親の目と耳を開かれたのです。この親たちは永遠を垣間見るという特別な賜物を与えられ、子供たちの真の姿と前世で培った特質を目にしました。 これにより親たちの子供たちに対する見方や扱い方が永遠に変わったのではないでしょうか。私は次のゲーテの詩の一編が好きです。子供に対する見方は彼らに対するあなたの接し方に現れ、彼らはあなたの接した通りの人物になるのだ。子供の真の姿を忘れずにいることで、先見の明という賜物を得て、義にかなった裁き主の視点を天から授かることができるのです。トーマス・S・モンソン大官庁は次のように教えました。愛すべき人よりも解決すべき問題の方を重要視しないでください。この原則は特に自分の子供に対して義にかなって裁くものとなるためにどれほど重要なことでしょう。イエス・キリストが行われるような義にかなった裁きをする方法はただ一つです。すなわち主のようになることです。したがってあなた方はどのような男性そして女性であるべきか、誠にあなた方に私のようにならなければならない。イエス・キリストの名により、アーメン。
We are indeed grateful for the
今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団と指揮者、オルガン伴奏者に感謝します。この部会の最後の話者は大官庁会第一顧問のヘンリー・ビン・アイリング官庁です。アイリング官庁のお話の後、聖歌隊が来たりて歌えを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは中央日曜学校会長会第一顧問のデビン・G・デュラント兄弟です。
世界中に広がる松井聖徒イエス・キリスト教会の愛する兄弟姉妹の皆さん、トーマス・エス・モンソン大館長の依頼を受けて、この安息日の大会で話す機会があることに感謝します。聖霊が私の言葉を皆さんの心に届けてくださるよう祈ります。今日私は心の思いについて話したいと願っています。特に安息日における感謝についてお話しします。私たちは様々なことに感謝の念を抱きます。見知らぬ人から受ける親切、空腹の時に取る食事、嵐に見舞われる時に住む家があること、骨折が治ること、新生児の元気な泣き声などです。そのような時には多くの人が感謝の気持ちを思い起こすことでしょう。安息日は松井聖徒にとってそのような時であり、実に感謝と愛の日なのです。1831年、主はミズーリ州の聖徒たちに、彼らの祈りと感謝は天に向けられなければならないと指導されました。初期の生徒たちは安息日を守り、断食と祈りを捧げる方法について啓示を与えられました。彼らも私たちも安息日にどのように礼拝し、感謝を捧げるべきか主から教えを受けています。お分かりのように最も大切なのは、贈り物の贈り主に対して私たちが抱く愛です。安息日にどのように感謝を捧げ、愛するかについて主はこのように述べておられます。私は彼らに戒めを与えてこのように言う。あなたは心を尽くし、精力と思いと力を尽くして、主なるあなたの神を愛さなければならない。また、イエス・キリストの御名によって、神に仕えなければならない。あなたはすべてのことについて、主なるあなたの神に感謝しなければならない。あなたは義をもって主なるあなたの神に犠牲を、すなわち打ち砕かれた心と悔いる霊の犠牲を捧げなければならない。続けて主は、贈り物の贈り主であられる天の御父とイエス・キリストへの感謝を怠ることについて警告しておられます。また、すべてのことの中に神の手を認めない者と、神の戒めに従わない者の他に、人はどのようなことについても神を怒らせることはない。すなわち、他のどのような人に向かっても神の激しい怒りは思えない。今この話を聞いている皆さんの多くは、すでに神を覚え、その祝福に感謝を捧げる日として、安息日に喜びを見出していることでしょう。皆さんは慣れ親しんだこの歌を覚えていますか？この世の嵐に揉まれ、希望のせし時には、かつて受けし、主の恵み、数えてみなば驚かん。御恵み数え上げ、主の技数えみよ。御恵み数え上げ、主の御技褒めたたえよ。苦しみの背に押せようか、十字架なりに重きか。恵みを数えて日々を、疑いを晴らして歌わん。苦しみの荷を背負っていると感じている忠実な松井生徒から手紙や訪問を受けます。すべてを失ってしまったかのように感じている人々もいます。安息日に会って感謝の気持ちを抱くことについて話します。それが皆さんの疑いを払い、心に歌を響かせる助けとなるように願い、祈ります。皆さんが感謝できる祝福の一つは、まず聖餐会に出席しているということです。そこは一人または二人以上の弟子が主の御名によって集っている場所です。家でベッドから起き上がれない人もいます。皆さんと同じように集いたいと思いながらも、病院に働く人、公共の安全を提供している人、また砂漠やジャングルで自分の命を危険にさらしながら私たちを守っている人もいます。たとえあなたの他にたった一人の生徒しかいなかったとしても、そこに集い、聖餐をいただけるという事実は、神の慈しみに対する感謝と愛を感じ始める助けとなるでしょう。ジョセフ・スミスと回復された福音のおかげで得られるもう一つの祝福は、権能を受けた神のしもべによって準備され、祝福され、
配られる生産を毎週受ける機会があることです。権能を持つ神権者によって捧げられる生産の祈りの言葉を天の御父が認めてくださったと聖なる御霊が皆さんに明かしするとき、感謝することができます。私たちが数え上げることのできるあらゆる祝福の中で最も素晴らしいものの一つは、聖餐を受けるときにもたらされる許されたという思いです。私たちは主に対してより深い愛と感謝の念を抱きます。その無限の犠牲によって罪からの清めがもたらされるようになったのです。パンと水をいただき、主が私たちのために苦しまれたことを思い起こします。主が私たちのためにしてくださったことに対して感謝を抱くとき、私たちに対する主の愛、そして主に対する私たちの愛を感じることでしょう。私たちの受ける愛という祝福によって、いつも主を覚えるという戒めをより守りやすくなるでしょう。私が感じているように、皆さんは聖霊に対しても愛と感謝の気持ちを抱くことができます。天のお父様は皆さんが交わした誓約に忠実であり続けるなら、聖霊がいつも皆さんと共にいてくださると約束しておられます。私たちは毎週日曜日にこれらすべての祝福を数え上げ感謝することができます。安息日はバプテスマの水に入るときに交わした天の御父の子供たちを愛し仕えるという誓約を思い起こすのに最適な時でもあります。安息日にその約束を守ることには信仰を築き、兄弟姉妹に対する愛を深めるという固い決意を持ってクラスや定員会に参加することが含まれるでしょう。喜んで召しを果たすこともそうでしょう。日曜日、ユタ州のバンテフルで羊定員会を教え、アイダホ州では日曜学校のクラスを教える機会があったことに感謝しています。託児で奉仕する妻を手伝ったことも覚えています。私の主な仕事はおもちゃを渡し拾うことでした。私の行った何気ない奉仕が天の御父の子供たちの人生に大きな影響を与えたことを御霊によって理解したのは何年も後のことでした。驚いたことに、そのような安息日を通して私が未熟ながらも主に代わって仕えたことを覚え、感謝してくれた人々もいました。時折安息日に自分が行った奉仕の結果を見ることができないのと同じように、主のしもべたちの影響が積み重ねられていくことにも私たちは気づかないかもしれません。しかし主は静かに忠実で謙遜なしもべたちを通して福宣伝に向けて主の王国を築いておられます。聖なる御霊によらなければその壮大さが増していくのを知ることはできません。幼い頃、数人の会員と私の家族しかいないニュージャージー州の小さな支部に集っていました。75年前、ペンシルベニア州とニュージャージー州で行ける範囲にあり、教会の建設した建物が存在したのはフィラデルフィアだけで、私はそこでバプテスマを受けました。当時たった一つの小さな支部しかなかったニュージャージー州のプリンストンに、今では大きなワードが二つもあります。数日前には何千人というアコードがフィラデル神殿の奉献に先立って行われた祭典で演技を披露しました。若かりし頃、ニューメキシコ州のアルバカーキに入った唯一の教会堂で、私は支部宣教師に召されました。今ではそこに神殿と4つのステークがあります。その後、私はアルバカーキを離れ、マサチューセッツ州ケンブリッジの学校に通いました。マサチューセッツ州とロードアイランド州には一つの教会堂と、その地域全体を包括する地方部がありました。私はその美しい郊外に広がる丘をいくつも越えて、小さな支部の生産会を巡回しました。支部の多くは小さな賃貸施設や改造した小さな家でした。現在ベルモントには聖なる神の神殿があり、田園のあちらこちらにステークが広がっています。 当時の私にははっきりと見えませんでしたが、主はその時聖餐会に集った人々に御霊を注いでおられたのです。そのように感じてはいましたが、主がご自身の王国を建て栄光を与えようとされるその規模や時を見極めることはできませんでした。預言者は啓示によって、私たちが今目にできるものをかつて目にし記録してきたのです。ニーファイは全体の数としては多くなくとも光が増していく様子が見えると語りました。そして神の子羊の教会が見えたが、この教会に属している者の数は少なかった。そして私ニーファイは神の子羊の力が地の全面に散っている子羊の教会の生徒たち、すなわち主の聖約の民の上に下るのを見た。彼らは義と神の力とをもって大いなる栄光のうちに武装していた。この神権時代にも、今後もたらされる状態や様々な機会に関する同様の予言的な記述が教義と制約に記されています。あなた方は父がどれほどの大いなる祝福を御手の中に持っていて、あなた方のために備えておられるかをまだ理解していない。あなた方は今すべてのことに耐えることはできない。しかし元気を出しなさい。私があなた方を導いていくからである。王国はあなた方のものであり、その祝福もあなた方のものであり、また永遠の富もあなた方のものである。すべてのことを感謝して受け入れる者は栄光を与えられるであろう。またこの世のものも100倍、いやそれ以上加えられるであろう。教会の中で神の祝福と愛に対する感謝がさらに増し加えられていること、その変化を感じてきました。信仰の試しに遭い、ただ前進するために神の助けを願い求めなければならない状況にあるときほど、教会員の中でそのような思いがますます高まるようです。残忍なアミロンの支配下にあり、耐えられないほどの重荷を負わされていたアルマの民がそうであったように、この時代の私たちも厳しい試練を経験することでしょう。そして苦難の中にいる彼らに主の声が聞こえて言われた。あなた方の頭を上げて喜びなさい。私はあなた方が私と交わした誓約を知っている。私は自分の民と誓約を交わし、その民を奴隷の状態から救い出す。また私はあなた方の肩に負わされる荷を軽くし、あなた方が奴隷の状態にある間、あなた方の背にその荷が感じられないほどにしよう。私がこのようにするのは、あなた方は後に私のために証人になれるようにするため、また主なる神である私が苦難の中にいる自分の民を訪れるということを、あなた方が確かに知ることができるようにするためである。そこでアルマと彼の腹からに負わされた重荷は軽くなった。誠に主は彼らが容易に重荷に耐えられるように彼らを強くされた。そこで彼らは心楽しく忍耐して主の御心に全て従った。とりわけ困難な時に誓約を守るなら、感謝の祈りを主は聞いてくださり、忠実に耐え忍べるように力を求める祈りに応えてくださるのを、私も皆さんも経験してきました。主が私たちを強め元気づけてくださったことも一度や二度ではありません。皆さんはこの安息日に感謝を表し、待ち受ける試練に備えて自身や他の人々を強めるためにどんな生活や礼拝ができるだろうかと考えていることでしょう。今日皆さんが神は皆さんのためにしてくださったすべてのことに、個人と家族で感謝の祈りを捧げることから始められます。主は人々に仕えるため、主が皆さんに望んでおられることを知るために祈ることができます。とりわけ皆さんに訪れてほしいと主が望んでおられる孤独の人や助けを必要としている人を聖霊から示していただけるように祈ることができます。皆さんの祈りは答えられるということ、また受けた答えに従って行動するとき、安息日に喜びを見出し、心が感謝で満たされると約束できます。神は皆さんをご存知であり愛しておられます。皆さんへの愛のゆえに、 救い主は贖いをしてくださいました。お二方は預言者ジョセフに姿を現されたときに、彼の名前をご存知だったように、皆さんの名前もご存知なのです。この教会がイエス・キリストの教会であり、主は皆さんが神と交わし、新たにする誓約を尊んでくださると明かしします。救い主により似たものとなるべく、皆さんの性質そのものが変わっていくことでしょう。誘惑や真理に疑いを抱く気持ちに対して屈しないようになるでしょう。皆さんは安息日を喜びを見出すことでしょう。これらのことを主イエス・キリストの御名によって約束します。アーメン。
Our Heavenly Father,
we love you. 私たちはお父様を愛しています。心から私たちが受けた素晴らしい音楽と霊感に満ちたお話に感謝しています。私たちが受けた教えと感じたことに感謝しています。生ける預言者に、トーマス・エス・モンソン大館長に感謝しています。預言者、トーマス・エス・モンソン大館長を愛しています。私たちが彼らを信じて支持しています。救い主イエス・キリストの贖いと、また全ての教えと、もたらしてくださった喜びに感謝しています。それによって私たちは素晴らしい祝福を授かっています。主イエス・キリストの名によって、アーメン。
This has been a broadcast of the
夏実聖徒イエスキリスト教会第186回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映録画編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。